島正美、公明党。高齢者のスマートフォン活用、市主導の積極的な支援を。質問。行政のデジタル化が進み、スマートフォンが普及する中、依然高齢者には十分な情報が届かず、使うことを諦めている方が多いのではないかと思います。高齢者への支援はデジタルデバイドの解消であり、スマートフォンを使い慣れていただき、生活を豊かにしていくことであると考えます。用語解説、デジタルデバイド、情報格差、インターネットやコンピューターを利用して恩恵を受けるものと、利用できずに恩恵を受けられないものとの間に生ずる知識、機械、経済等の格差。用語解説終わり。他市の事例でもあるように、市主導のスマートフォン教室の開催や、機器の貸し出し等、積極的な活用支援を行うべきと考えますが、市の見解を伺います。答え。地域福祉の観点で、地域の方がスマートフォンを活用して、様々な活動を行うことは非常に有効と考えており、今後、社会福祉協議会等の関係機関と何ができるかを検討していきたいと考えています。地域包括支援センターでは、介護予防教室の一つとして、スマートフォン講座を実施していますが、講座の回数を増やすことが困難な場合は、全庁的に講座や学習機会の創出について検討していきます。一般質問項目。1、重層的支援体制の構築について。2、高齢者が元気に暮らしていくための支援について。3、西国立駅周辺地域まちづくり構想について。中町聡、日本共産党。市内の街路樹の管理、市民が愛着を持てるように。質問。街路樹は街並みに品格や風格を持たせ、市民、特に子どもたちに地元への愛着心や誇りを育むことができると考えます。しかし、市内には強剪定された木やガードレール効果が失われたもの、壊れた支柱等が散見され、街路樹としてふさわしくないと考えますが、見解は。立川市街路樹あり方方針には、市民との共同により、愛着が持たれる街路樹を目指すとあります。現在の状況では、目指す街路樹のあり方につながらないと考えますが、見解は。答え。街路樹の管理は、道路の安全や周辺への影響を考慮することが前提です。また、高木の剪定は、強風による倒木を防止するなどの安全面を第一に剪定しています。しかし、街路樹には景観等その他の効用があるため、立川市街路樹あり方方針に市民との共同管理についても記載しています。この方針に基づき、適正に管理し、市民に愛着を持ってもらえる街路樹のあり方を考えていきます。一般質問項目。1、立川の中小企業、地元商店を守り、活性化させていくために。2、市民に親しまれる街づくりや公共施設の活用について。3、市民が安心して暮らせる街づくりについて。山本道代、公明党。帯状疱疹ワクチンの助成。都の補助事業を活用して導入を。質問。帯状疱疹は皮膚症状が治った後も約2割の方に長い間痛みが残る帯状疱疹後神経痛になる可能性があります。これにはワクチンの予防効果が大きく有効性が高いと認められています。ワクチン接種の助成について、これまでも要望してきましたが、現在の検討状況を伺います。令和5年度から、都の区市町村包括補助の対象事業になると聞いています。 都の補助事業も活用しながら市の助成導入を進めていただきたいと考えますが、見解を伺います。答え、帯状疱疹ワクチンについては国において有効性や安全性、費用対効果等、予防接種法に基づく定期接種化の是非が検討されていると聞いていますので、国の検討状況や他自治体の動向等を注視しているところです。都の補助事業については現状の補助制度のメニューに帯状疱疹ワクチン接種が加わるとしても、本市が活用できる額には枠があるため、それらも含め確認していきたいと考えています。一般質問項目、1、子育て支援について、2、未来ある子どもたちのために、3、市民の健康と生命を守るために。瀬信弘、公明党。市の無線LAN環境、災害時に活用できるように。質問、大規模災害が発生すると電話回線がつながりづらくなるため、インターネット環境の整備が大変重要です。災害時に避難所となる学校等ではインターネットが使えるようにしていただきたいが、体育館や教室では学校の無線LANが活用できるのでしょうか。また多くの帰宅困難者が発生する立川駅では、市の公衆無線LANは認証なしで接続できるのでしょうか。学習館、学童保育所、児童館等の災害時のインターネット環境についても伺います。答え、災害時に学校を避難所として開設する場合は、速やかに設定を変更して体育館において無線LANが利用できるようになっていますが、教室では利用できません。立川駅前の公衆無線LANについては、メールアドレスの登録作業を省略して利用できるようになります。用語解説、立川駅前の公衆無線LAN、立川シティフリー Wi-Fi、 JR 立川駅北口南口駅前広場デッキ上、西側新自由通路において市民や来街者への情報提供発信のため屋外型公衆無線LANを運用している。利用料は無料。メールアドレス登録等の手続きが必要。ここに Wi-Fi が使える場所を示すマークのイラストがあります。用語解説終わり。その他、学習館等の施設においても平常時はアクセスに制限がありますが、災害時にはインターネット環境を利用者に開放する運営を行います。一般質問項目、1、インターネット通信について、2、市の公共施設について、3、文化芸術の振興について。江口元気、立川自民党安心会。 DX の推進、スマートで効率的な市役所に。質問、9月議会で立川市 DX 推進基本方針の素案報告がありましたが、その概要と目的についてお示しください。北海道北見市ではワンストップ窓口を作り、独自で開発した RPA、アルファベットすべて大文字、RPA を活用することにより、書かない窓口を実現しました。その流れは、職員が窓口で来庁者から情報を聞き取り、システムに入力し、来庁者は画面に現れる書類を確認するもので、手続きの時間が大幅に短縮されたそうです。書かない窓口についての本市での検討状況を伺います。答え、当該方針は今後の人口減少や財政状況の予測等を踏まえ、将来に向けて市民サービスの維持向上を図るためにはデジタルによる業務改革が必要であり、市民の生活の質向上のため行政の在り方をデザインするという理念や価値観を定め、市職員の行動指針等をまとめたものです。 書かない窓口については市民サービスの向上につながる他団体の先行事例を随時参考にしながら検討を進めていきます。一般質問項目1、立川市の DX 推進について、2、立川市民課について、3、指定管理者制度の非公募について、4、部活動外部指導員について。山本陽介、立憲ネット緑立川。パートナーシップ宣誓制度活用の幅を広げ周知を。質問。11月から東京都パートナーシップ宣誓制度が始まりました。対象が性的マイノリティに限定され、選択的夫婦別姓を望む方は適用外となるなど課題はあるものの、歓迎すべきと考えています。パートナーシップ宣誓証明書を本市ではどのように使うことができますか。また性的マイノリティの方が配偶者と同等にできる手続きは他にありますか。さまざまな手続き等に適用できるよう対応していただき、制度の周知啓発を図るよう要望します。答え。都のパートナーシップ宣誓証明書では、軽自動車税の減免や市営住宅の申し込み等の対応ができます。証明が必要なく、事実確認による申請ができる手続きには、母子手帳の申請、指定校変更、入学手続き等があります。配偶者控除や相続等、税や戸籍に関する手続きは法令が変わらないと対応できません。この制度を有用なものとするため、ホームページや広報誌等を活用し、制度の周知や適用できる手続きの周知をしていきます。一般質問項目1、住まいのセーフティネットについて、2、本市の職員体制の在り方について、3、立川飛行場へのオスプレイ飛来について、4、パートナーシップ制度について。